送で100年ライフ、介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
今ちょっと介護離職という言葉がよくクローズアップされてきてまして、はい、ちょっと国の方でも介護離職ゼロとか結構歌ったりしてるので、はい、今日はちょっと介護離職についてお伺いしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
は
い、
私ライフパートナー社労士行政書士事務所の田中浩一と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ただ介護を、ね、理由とする離職とか、はい、介護離職の防止がなぜ今必要なのかっていうのをお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
かしこまりました。はい、まずちょっと統計から見ていきたいんですけど、はい、総務省の平成24年就業構造基本調査という調査がありまして、はい、それによりますと社員として働きながら介護をしている人のうち、はい、介護休業などの制度を利用したということがある人の割合がですね、はい、15.7% なんですね。
はい、
はい、これはですね、つまり8割以上の方は仕事と介護の両立っていう問題をですね抱えながらも、はい、両立を支援するための介護休業などの制度を利用していない、
ほとんど利用していない
ですよね。そうですね、はい、まあ、利用していないとか利用できてないっていうこともあるのかもしれないんですけど、これにはですね、はい、制度自体を知らないであるとか、はい、職場の理解がなくて、はい、介護休業とか取りにくいっていうことですね。はい、そういったことが理由にあるのかなと思います。
はいはい、
でこの背景には介護休業などの制度を、はい、まあ、整備してですね、はい、社員さんに周知していくっていうことに対して、はい、やはり消極的な経営者さん、事業主さんっていうのがまだまだ多いっていうことが背景にあるのかなと思っています。
はい、
でただですね、はい、この状況っていうのを放置するっていうことは、はい、企業にとって、はい、特に中小企業にとって、大きなリスクになると考えられています。はい、先ほどの調査でですね、はい、社員として働きながら、はい、介護している人の年齢別のですね割合を見ていきますと、はい、40歳から49歳、はい、40歳代ですね、はい、が 20.1%、
はい、
50歳から54歳、50代の前半ですね、
はい、
が 19.2%、55歳から59歳、はい、50代の後半が 22% となっています。
はい
はい、でこの平成24年という6年前の調査であってもですね、
はい、
40歳代がすでに 20.1% を占めていると。でさらにですね、今後少子高齢化っていうのがどんどん進んでいきます。そういったですね、
はい
はい、現状を考えますと、はい、さらに40歳代の割合であるとか、はい、さらなる若年層ですね、はい、にもですね介護の問題っていうのが広がっていくんじゃないかと思います。はい、介護の問題に直面するという従業員が今後は増加するってことが予想されるわけです。はい、ですから もはやですね、はい、企業にとって介護っていうのは避けて通れない問題と言えます。ですから仕事と介護の両立ができる職場環境にしていかないと、両立に苦しみ、疲弊して突然退職するっていうですね、はい、社員が増えていくかもしれません。で今実際そのうちの会社はその介護の問題ないよと思っていらっしゃるかもしれないですけど、実際はですね、介護の問題に直面していても周りに相談ができなくて、一人でね抱え込んで苦しんでいると、そういった表面化していないだけで潜在的な大きな問題となっている状況にあるのかもしれません。先ほどですね、企業の中でも特に中小企業にとって大きなリスクとちょっとちらっと言いましたけど、そこはですねやはり中小企業さんっていうのはやはり人手不足っていうのがございますので、社員さんがですね突然退職してしまいますと業務に支障をきたすということになります。でましてやその退職する社員が会社の中核を担うような人の場合ですと、会社の成長運営にも大きな影響を及ぼすことにもなります。やはり中小企業ですと長年同じ業務を担当している社員っていうのがいらっしゃると思うんですね。まあ、例えば経理であるとか、ね、営業でもそうなんですけど、そういった社員さんが辞めてしまうと、まあ、会社自体がちょっと動かなくなってしまうっていうことも中小企業さんではありえますので、これはですね会社にとってまあ大きなリスクであると思います。ですから介護離職を防止するため、仕事と介護の両立を可能とする職場環境の整備が今必要とされているのです。 でまたですね、はい、仕事と家庭の両立性に積極的で、はい、社員が安心して、はい、働くことができる、はい、職場環境にするということはですね、はい、人材確保、はい、採用の面でもプラスになるんじゃないかと思っております。
企業さんもそういうことを福利厚生充実してますよということを逆にこうアピールして人材確保に使うっていうのも、
そうですね、はい、安心してね働くことができれば当然辞める方も減りますからね、はい、
そうですね、はい、はい、そしたらですね、はい、実際の介護休業の制度って一体どんなものなのか、はい、意外とぼやっとしか知らない方いらっしゃると思うので、はい、ここはちょっと一回きっちりおさらいしていきたいと思いますので、
かしこまりました。
教えてください。よろしくお願いします、
はいはい、じゃあまずですね、介護休業といったような制度っていうものは、はい、育児介護休業法っていう法律にまず定められているんです、
はいはい、
でこの法律は仕事と育児の両立、はい、
両立、
はいはい、仕事と介護の両立を支援するための法律なんです。
あ、はいはい、
でこの法律に介護休業などの制度が定められてまして、はいはい、介護休業などの制度を導入するということは法律で定められた事業主の義務なんです。ですからたとえ社内に、はいはい、まあ、介護休業規定というような休業制度を規定するような、ね、はい、ものがなくても、はい、社員さんから、はい、そういった制度を利用したいという申し出があった場合は、
はい、
まあ、例外を除いてですね、はい、これを基本的に拒むことっていうのはできないです。はい、ですがここはちょっとあくまで義務でやって、はい、申し出があった時には拒むことはできないということを、はい、そこはご注意いただきたいですね。はい、まあ、それがまず基本となりまして、
はい、
でその次に育児介護休業法に定められてます、はい、その仕事と介護の両立をですね、はい、支援するための制度について、はい、あとまた簡単にちょっとご説明させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はいはい、まず基本となる介護休業ですね、
はい
はい、これは怪我や病気、はい、身体上もしくは精神上の障害が原因で介護を必要とするそういった家族をですね、介護するためにまあ、ある程度まとまったこう連続したひとまとまりのお休みを取ることなんですね。
はい、
でこのお休みは平成29年昨年ですねの改正により対象となる家族1人につき3回まで申し出がすることができるようになりました。
変わったんですね。
はい、でただしですね、じゃあ何日でもお休みできるのかっていうとそういうことは ではなくてですね、
はい、
出得できるお休みの日数っていうのが決まってまして、はい、通算93日までとなっております。
93日になってますからね。
はい、これが介護休業ですね。
はい、
次に介護休暇っていうのがあるんですけど、
ですね、
はい、はい、でこれは介護を必要とする、はい、家族の介護や世話をしている社員さんがですね、
はい、
1年度において5日を限度として取得できる、まあ、お休みなんです。ちょっと今の説明と分かりにくいかもしれないですけど、あ、はい、まあ、例えばですね、
はい、
病院の付き添いであるとか、はい、ちょっと検査があるからね、そういったところに行かないといけないっていった時に、はい、1日とかでお休み行けると思うんですよ ね、
すね、
介護休業みたいな長期間じゃなくて、
は
い、1日で行けると思いますので、はい、そういった時に利用できるような、はい、ものが介護休暇、
はい、
これが1年度に5日間取れるわけなんです。
5日間ですね。
はい、で1年度に関しましては、はい、まあ、特に定めがなければ4月1日から、はい、翌年3月31日、まあ、学校と同じですね、そういったものを約 1年度と見
と見て、はいはい、
そこで5日ということになります。
で、
はい、先ほど、まあ、病院の付き添いで、まあ、1日ってお話ししましたけど、あ、はい、まあ、実際半日で終わるとか、そういう、まあ、半日お休みできれば午後からは出勤できるよっていうのもあると思うんですよね。
はいはいはい、
で以前はですね、1日単位でしか取得できなかったんですけど、平成29年の改正から半日単位で取得できるようになりましたので、そういった面で利用が、
できるようになったということですね。
はい、利用がしやすくなったということですね。はい、で今お話ししました、
はい、
介護休業と介護休暇というのは会社をお休みすることになりますので、
そうですね、
はい、どこで、まあ、はい、お給料が支払いどうなるのかっていう問題が
経営者としては気になると、
ね、まあ、あると思うんですね。
はい、
で、
はい、
これにつきましては、はい、会社として、無給、まあ、給料支払わないということですね。はい、であと有給、はい、まあ、お給料支払うと、
支払うと、
であと、はい、まあ、一部分ですね、例えば2割は支払うよとか3割支払うよっていうことをですね、まあ、どれでも基本的な構 わないんです。
は
い、
なるほど。
ただですね、あの社員さんの間でこう不平等な取り扱いになると ねやっぱりまずいので、
気に入った人だけとかね、
まあはい、それはまずいので、はい、やっぱりそういった就業規則、まあ、介護休業規定とか、はい、そういったもので、うん、お休みの間のお給料はどうするのかっていうのはきちんと定めて、はいはい、できちんと平等に運用していかないといけません、はい、ということですね。
それも就業規則に書き足すだけでいい
ですね。そうですね、介護休業の期間中は無給ですよとか、はい、有給ですよっていう感じで、まあ、盛り込むということですね。
は
い、まあ、就業規則ですとこう、はい、あの大きい全体の規則になりますので、はい、まあ、できれば介護休業規定のようなちょっと別の規定を作ってやった方が、あの分かりやすいかなと思いますね。
別に作ってそれを後ろに足す
みたいな感じですよね。そうですね、
あ、はい、まあ、なるほど、
まあ、全体で就業規則になるので、はい、会社を、まあ、お休みすることのお話だったんですけど、
はい、
次はですね、勤務を制限する制度として、はい、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限の制度があります、
はいはい、難しそうですね、
はい、まあ、言葉ね、はい、硬いですけど、
はい、
でも内容はそんな難しくないんですけど、
そうなんですか、
はいはいはい、あの所定外労働の制限っていうのはですね、はい、所定労働時間を超える、はい、労働を制限するもので、
はい、
ですから所定労働時間を超えて労働させてはいけないっていうことなんですね、はい、まあ、分かりやすい言葉で言うと、はい、要するに残業させてはダメだっていうことなんです。
あ、残業ね、はいはい、
まあ、所定労働時間っていうのはあらかじめお約束した時間になりますから、
はいはい、
まあ、例えば9時から5時ですよって約束をしたのが、まあ、所定労働時間、
はい、
で、まあ、それを超えて労働したら残業になると思うんですけど、例えば6時まで1時間残業しましたってなると、まあ、それは基本的にダメだよっていうことになるってことですね、はい、それが所定外労働の制限です。
はい、
はい、で次にあの時間外労働の制限、
はい、
これはあの時間外労働の時間数を制限するもので、
はいはい、
1ヶ月について、はい、24時間、
はい、
1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけないということになるんですね。はい、でちょっと先ほどの所定外労働と時間外労働とちょっとごっちゃになってしまう部分、
あ、
まあ、先ほど残業という言葉を使いましたし、
は
いはいはい、あるのかなと思うんですけど、
はいはい、
ここでいう時間外労働の時間外というのは、はい、法律で定まっているあの1日8時間、
あ、はい、
1週40時間というのは法定労働時間というのがあるんですね、はい、その法定労働時間を超える労働の部分を時間外労働と、ここではその部分を想定しているんですね。あ、当然あのこれは法律での最低の基準なので、
はいはい、
もっとあの広く解釈を緩めにしてあげて従業員さんがもっと利用しやすくすることは構わないんですけど、
あ、
まあ、ここで言ってる、はい、想定しているのは、まあ、そういった法定外の時間外労働のことを言ってると、はい、その時間外の時間数を制限しましょうということなんですね。
そういうことなんですね、
は
い、
で次にあの深夜業の制限ですね、
はいはい、
これはあの深夜における労働を制限すると、
あ、
ですから、はい、深夜に労働させてはいけませんよということですね、
はい、
で深夜っていうのは、はい、22時夜10時ですねから、
はい
はい、翌朝の早朝5時までの時間帯が深夜と言いますので、この間に労働させてはいけないということですね。あ、まあ、そういう、はい、あの働き方を制限する制度っていうのが今のお話しましたものですね、はいはい、最後にですね、
はい、
仕事をしながらですね、
はい、
家族の介護っていうのを、はい、まあ、行いやすくするための、はい、制度として、
はい、
介護の所定労働時間の介護のためのですね、
はい、
所定労働時間の短縮措置っていうのがあるんですね、
はい、
でこれはあの事業主が、はい、社員が介護を行いやすくするための措置として短時間勤務制度、
はい、
はい、あと時差出勤制度、
はい、
フレックスタイム制度などの、はい、措置を講じないといけないっていう風になってるんです。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
まあ、要するにあの短時間勤務っていうのはもともとは、9時から18時っていうのが所定労働時間だったのを、
はい、
例えば2時間短縮して9時から16時までにしますよと、
はい、
そしたら夕方に時間ができますので、
はい、
まあ、その分介護に使う時間ができるとか、逆に朝の出勤時間をずらして、
はい、
まあ、例えば施設にデイサービスの、ね、ところに連れていたりとかして、それから出勤したりとかいう感じで時間を短くするわけですね、
はい、
そうすることによって介護を行いやすくするといったような制度なんです、
はい、
まあ、それを事業主は講じないといけないよっていうことになってるんですね。これがまた平成29年の改正によってですね、
はい、
連続する3年以上の期間において、
はいはい、
これらの措置を2回以上利用できるようにしないといけない くなりました。
あ、そうなんですね。
まあ、以前はあの介護休業の93日と合算されてたんですね。
合算、はいはい、
ですからそうすると介護休業で93日使ってしまうと、この短縮措置が使えなかったんです、はい、そうするとすごく不便といいますかね、利用しづらい制度だったんですけど、まあ、これがもう別枠になって、しかも3年以上の期間で2回以上利用できるということになりましたから、まあ、かなり利用しやすくなりました。今までお話ししました、介護休業であるとか、勤務を制限する制度っていうのは、例えば介護が必要になったら自動的にそういった休業が取れるとかいうわけではなくて、当然事業主さんに私はこういう制度を利用したいんですって申し出をしないと、当然ね、あの利用できます、
はいはい、
自動的にと、あの利用できるわけではないので、申し出は必要になりますので、そこだけご注意していただきたいです。
勝手に向こうからやってくれるわけじゃない
ではないということですね、はいはい、ですからなかなか先ほどの8割以上が利用してないというのは知らないとできないですからね。
そういうことです、はい、じゃあ知っとかなあかん
よ、ね、そうですね、はいはい、あと、まあ、何度もあの平成29年の改正ってちょっと話をしましたけど、
はい、
あの平成29年に法改正がございまして、はい、まあ、いろいろ以前より制度を利用しやすく、まあ、なってるんですね、はい、で、まあ、すでにですね、会社に介護休業規定がもうすでにちゃんと規定してるよっていう場合であっても、まあ、法改正がたびたびされますので、
はいはい、
例えば平成2029年ですが結構最新ですので、はい、まだまだその介護休業規定を直せてないっていう企業さんもあるかなと思いますので、そういった形で法改正にも対応して、はい、定期的な見直しっていうのが必要かなと思います。
なるほど。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。